私たちの愛する天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。私たちは先週イエス様が復活をしてくださったことを記念するイースターを迎えました。イエス様の復活は、教会の年中行事の一つで、この春にイースターをお祝いする、それだけのことではありません。毎週の礼拝を私たちが日曜日に捧げるのは、イエス様が確かに死から復活してくださって今日も生きておられるということを私たちが確認し、またはそのよみがえりのイエス様に出会うためにこの礼拝を日曜日に持っています。今日もこのイエス様の復活について聖書を通して学びます。イエス様の復活と私たちの今生きている私たちにどんな関係があるのか、どうか聖書を通して私たちに教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今週から3週間、このコリント人の手紙の第1の15章を通して、2000年前のイエス様の復活と、今のこの時代に生きている私たちにどんな関係があるのかということを、私たちは聖書を通して一緒に考えていきたいと思っています。で、1回目の今日はこの確かな信仰ということを一緒に、この第一コリントの15章を通して、考えていきます。来週は希望の信仰ということを、イエス・キリストを信じた者はこのキリストが復活をされたので私たちも復活の希望があるんだという、この復活の信仰、希望の信仰ということですね。で、3回目の再来週は不動の信仰ということで、イエス・キリストが復活をして今日も生きておられる救い主なので、そのイエス・キリストを信じる私たちは揺り動かされない信仰を持つことができるんだということを、この第一コリントの15章を通して一緒に読んでいきたいと思っています。今日は確かな信仰ということです。確かな信仰ということを考えると、不確かな信仰というのがあるんだということになるわけですよね。で、私たち日本人が昔から持っている信仰心というのはどんなものかということを考えると、それは非常に不確かなものだということに気がつきます。去年この、清盛をやってましたけども、この清盛の友達ですね、昔一緒に北面の武士をやってた佐藤助清という人が出家をして西行法師になるわけです。その西行法師が読んだと言われている、まあ、一つの歌が残っているわけですが、まあ、伊勢神宮に参詣した時に読んだと言われている歌が、まあ、皆さんのプリントにも記した歌です。何事のおわしますかは知らねえども、かたじけなさに涙こぼるという歌ですね。何事のおわしますかは知らねえども、かたじけなさに涙こぼる。彼が行った、まあ、伊勢神宮に、まあ、誰が祀ってあったのか、まあ、あの西行は知ってたはずです。この人は非常に知識人ですから、そんなこと知らないわけないわけですが、まあ、でも、誰がいるかはわからないけれど、まあ、そこでこの手を合わせて拝むことを通して本当にかたじけない、ありがたいと思って涙がこぼれてくるんだというのが、この西行が読んだ歌。そして日本人の信仰っていうのは、そこに誰が祀られているかっていうのは分からない、まあ、極端に言うと分からなくてもいいんだ。前話しました、何年か前にこの何人かの牧師で名古屋に行った時に、名古屋の非常に有名なこの神社のところ の, この本殿の拝殿の一番前のところに、まあ、いたその警備員の人に、私の友達の牧師が、ここにはどういう神様が祀られてるんですかと聞いたわけですね。で、その警備員の人はしばらく考えて、私はお会いしたことがないのでよく分かりませんと返事をしたという話を、したことがあります。まあ、それが本当に日本人が持っている宗教観、信仰観だと思います。ちなみに、あの伊勢神宮は誰が祀ってあるか皆さんご存知ですか？まあ、ここからですよ ね、まあ、知ってる人もいると思いますが、もう昔の人間は分かってます。天 すごい神が祀ったのでしょ。で、つまり日本人というのは昔から誰を信じるかとか何を信じるかっていうことはほとんど気にしない、それはどっちでもいいというのが日本人が持っている信仰の基本的な姿勢です。だから何事のおわしますかは知らないでも、かたじけなさに涙こぼるっていう歌が出てくるわけです。で、むしろ誰を信じているか何を信じているかっていうことよりも、何かを信じている自分、そして誰かを信じている自分に安心をしたり、あるいは一心不乱に何かを信じている誰かに祈っているっていう自分に酔ってるんですね。自己陶酔の世界です。まあ、ちょっと手厳しいものの私は言い方をしますけど、自分もそういうところから救われた人間として言うわけです。何を信じているのか誰を信じているのかわからない。私はお寺の幼稚園を出たってよく話をします。1年間お寺の幼稚園で、後になって私はわざと意地悪くですね、私が自分が牧師になったからうちの、親に聞いたんです。あの隠し王子幼稚園は、仏教のどういうところの幼稚園だったのって聞きました。うちの親は2人とも分からない、知らない。私が行った幼稚園は、浄土真宗の高田派というところの新宗の幼稚園だったんですね。ですからこの講堂兼お堂のですね、本堂のところにあった、今でも覚えてますけど、金色のなんか仏像はあれは阿弥陀如来だったんですね。でよく話しますけど、クリスマスになると、その金色の仏像の横にでっかいクリスマスツリーが飾られて、そして住職がサンタクロースの格好して出てきて、皆さんクリスマスおめでとうございます。で今でも覚えてますけどね、そのセリフだけは覚えてますね。4月8日は誰の誕生日ですか、我々みんな知ってます、お釈迦様。じゃあ12月25日クリスマスは誰の誕生日ですか、ほとんどシーンとしてると。12月25日はねイエス様のお誕生日なんだよって、これを言われたのだけは覚えています。そしてよく話しますけど、ろうそくを持ってその黄色の阿弥陀如来の薄暗い、街道でろうそくを持ってみんなで清子の夜を歌ったと。でこれだけは記憶にありますね。笑い事で言うんですけど、それが私たちの日本人の信仰心とか宗教観なんだっていうことです。そしてそれを突き詰めていくとどこに行くかっていうと、必ず特にクリスチャンが他の人に伝道したり話をすると返ってくるセリフにぶつかるわけです。どういうセリフかっていうと、神とか仏っていうのはいてもいなくてもいいんだ、いると思う人にはいるんだ、いないと思う人にはいないから、どっちでもいいんだというセリフになるんですね。でこれ私は日本人が持っている宗教観が一つの形になっているセリフだと思っています。つまり私たちほとんどの日本人にとって信仰っていうのは、何事のおわしますかは知らないけども、かたじけなさに涙こぼれる、いるかいないかわからないけど、なんとなくそこの場の雰囲気でひょっとしたらいるかもしれないと思って手を合わせると、なんか非常にありがたくなる。今パワースポットっての流行ってますよね。であれなんかまさしくそうですよね。なんかそこに行って、なんかそこに行くだけで、例えば明治神宮にある加藤清正が作った井戸が今パワースポットで有名だそうですけど、なんかそこに行くだけでなんかこう気持ちよくなるような、でその感覚だけです。ですから神や仏なんていうのはいてもいなくてもいいんだと、いるものにはいるし、いないものにはいないんだと。でそういうセリフになってしまう。じゃあ聖書が言っている信仰、キリストの救いっていうのは何なのかっていうことです。でここでいつも私たちがこの日本の社会でこのイエス様のことを伝えていくとぶつかる壁なんです。一つの大きなぶつかる壁です。それはキリスト教信仰っていうのは事実に基づいた信仰だ。ですからこれを受け入れてもらうためには結構時間がかかります。相手の人がそこに心を開くのには結構やっぱり時間がかかります。もちろんそれは聖霊の働きなくしてこのことはなかなか難しいでしょう。なぜかっていうと、日本人にとって信仰っていうのは相手がいてもいなくてもどっちでもいい、そして事実を信じてるという人、思ってる人はほとんどいないということです。 新約聖書のルカの福音書の1章の1節から4節のところで、このルカ、まあ、当時の彼はパウロの弟子で、当時の医者、そして、まあ、当時の当代一流の歴史家でした。彼がこのルカの福音書を書くときに、彼は一番初めにこういうふうに言うんです。ルカの福音書1章1節から4節、私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕える人となった人々が私たちに伝えられたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じますっていうんですね。でここでルカはすで、に、まあ、テオピロという人がイエス様を信じて救われた、でそのあなたがイエス・キリストを信じて救われたっていう、そのイエス・キリストの救いが正確な事実だ、これ紛れもない正真正銘に本当のことだということをよく分かっていただきたい。つまり、何か誰かが作り出した作り話でも架空のことでもなく、事実起こったことを信じてるんだということをよく分かってほしいと、パウロの弟子のルカは言うんです。で同じことをこのコリントビテの手紙の15章のところで、パウロは私たちに示しています。15章の先ほど読んでいただいた1節から11節のところには、このイエス・キリストの救いの一番の中心点が出ていきます。で、特に3節から4節のところにその中心が出てきます。パウロはこう言います。私はあなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたことだって言うんですね。この旧約聖書の予言、やがて救い主が来られて救い主はこのようなことをされるよっていう、その、まあ、予告の通りにイエス・キリストという方が来られて、まず私たちの罪のために死なれたっていうんです。そして葬られた、そして聖書の示すように3日目によみがえられたというその事実に基づく信仰なんだよというんですね。で聖書の示す通りに私たちの罪のためにイエス・キリストが神の罰を受けて身代わりに死なれたというわけですね。でこのことはみんなが見てる前で起こりました。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書を見ればよくわかります。キリストイエス様が十字架にかかって死んだのを目撃した人はおそらく、何千という数の人たちだったでしょう。そこにいたのはそのイエス・キリストを信じている弟子だけではありません。いやむしろ弟子はあまりいなくて、イエス・キリストを葬り去ろうとした、ローマの兵士たち、総督の手下たち、あるいはこのイスラエルの指導者たち、そしてイスラエルの指導者に先導されたあの群衆たちだったわけです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたと言います。ローマ人への手紙5章8節、296ページ、新約聖書の296ページ、ローマ人への手紙の5章8節でパウロはこう言います。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと同じパウロは言いました。つまりパウロはこのイエス・キリストの十字架は私たち神から離れた罪人の罪を身代わりに負って死んでくださったんだ、で神様はイエス・キリストを十字架にかけて殺す、命を取るということまでして、ご自分の一番大切な宝であるイエス様の命と引き換えに私たちを罪からの救いの中に入れてくださっているんだ、だからこの私たちがまた罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、 神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますとパウロは言ったんですね。で、聖書はキリストが十字架で死んだのは私たちの神から離れた罪を解決するためだったっていうんです。ですから私たちがこのイエス様のことを伝えるときに、この罪っていうことがわからないとイエス様を信じて救われたいとは思わないですね。で、罪っていうことがわかるためには何が必要かっていうと、私たちが神様によって作られた、神様が私たちを愛の対象として作ってくださったっていうことがわからないと自分の罪はわからない。で、神によって私たちが作られて、神様は私たち一人一人を特別に愛の対象として大切に作ってくださったっていうことを知るときに、私たちはあれ、自分の現状は全然違うじゃんというズレに気がつくわけですね。どんなふうにズレてるか、自分の生活がズレてるか、自分の価値観がズレてるか、自分の生き方がズレてるかっていうことが分かるときに、そこで私たちは罪っていうことを初めて自分の問題として分かるわけです。そして自分の罪の問題が分かったときに、初めて、まあ、海で溺れてる人は自分が溺れてるっていうことを自覚したら助けてくださいっていうわけですね。それと同じように自分に助けが必要だって分かるわけです。そしてキリストが、聖書が言っているキリストの歴史の中であったキリストが十字架で死んだっていうことが、聖書が教えているように、私たちの罪のためにその神から離れて自分勝手に生きている、そのまま生きていたらやがて肉体の死を迎えて、そして神様の裁きを受けなければならない。で、その私たちのためにキリストが死んでくださったっていうことを知るんですよね。だから順番があるんです。一番初めに作り主である神を知ることから始まっていきますね。だから聖書を読むと、聖書は一番初めに創世記の一章の一節で何て書いてありますか。初めに神が天と地を創造したっていうところからスタートしてるわけですよ。私が愛知県で伝道したときに、一人の、まあもうクリスチャンになっていた、クリスチャンホームの婦人の人が、青年の社会人のときに、まあ、高松に仕事で行ったときに、同じチームのですね、カックス先生という先生の集会に行ってイエス様を信じたんですね。で、彼女が何で信じたのかっていうときの話をしてくれたときに、やっぱりその自分が信じたことを考えると、伝道のポイントっていうのは、神様が私たちを作ってくださったっていう、神が作り主だっていうことを知るところからやっぱり始まるんだと彼女はよく話をしてくれました。で、神が私を作ってくださって、私を本当に愛の対象として作ってくださったっていうことを知るときに、自分の罪が分かって、そしてキリストの十字架が分かるんだ。だから私たちは神が私たちを作ってくださった、神が作り主だっていうことを教会もっと一生懸命私たちは伝えていかなきゃいけないですねっていう話を彼女はよくしていました。で、その通りだと思います。そして、まあ、今話戻しますけど、パウロは聖書の示す通りにキリストが私たちの罪のために死なれた、この歴史の中でキリストが十字架にかかったり死んだっていうことはたくさんの人が知っています。でもなぜかは知りません。聖書はキリストが私たちの罪のために死んでくださったんだと言うんです。で、それとともにこのパウロは、最も大切なことと言って書いたこの3節から4節の中で、いきなり私たちの罪のために死なれたことから、いきなり、3日目によみがえられたことって飛ばなかったんですね。で、そこにまた葬られたことっていう一文を入れてるんです。葬られたっていう一文を入れてるんです。で、私たちが毎週唱える使徒信条の中にも、死にて葬られっていう一文が入ってますね。死にて葬られっていう一文が入ってますね。で、これは本当に大事だっていうことなんです。どういうことかっていうと、イエス様の死が作り話じゃない、イエス・キリストが死なれたっていうことは誰も否定できない事実だっていうことを強調するために、キリストが葬られたっていう一文がここに入ってるんですね。実はこれ、 もう聖書が書かれたその1世紀の時代から多くの人たちがキリストの復活を事実じゃないものとして、まあ、それこそキリストを信じているものも心の問題だけとして受け止めようというような傾向があったんです。でそういう中でパウロは、まあ、特にそれはローマの社会にそういう傾向がありました。でそこに対して、いやそうじゃなくてキリストは本当に十字架にかかって死んだんだ、でその証拠としてキリストが葬られたんだ、キリストが死んだことは否定できない事実なんだと言うんです。で聖書を読んでいくと、今は引きませんけども、ヨハネの福音書とマルコの福音書を読むと、イエス様の死が三重に死亡確認がされていることが出てきます。普通私たちが死ぬときに死亡確認は一回だけです、まあ、ほとんど病院ですから医師が死亡の確認をして死亡診断書を書きますね。一回だけです。もし自宅やなんかで、まあ、亡くなったような場合は、まあ、警察の検視が入ることがあります。まあ、医師が見たとしても警察の検視が入ることがあります。で、二回です。三回っていうのはよほど犯罪性が強いとき、まあ、司法解剖が入ったりすると三回ってことはあり得ます。でもほとんど普通はありません。でもイエス様が亡くなったときに、イエス様の死は三重に死亡確認がされたんですね。まずイエス様の十字架のもとにいたローマ兵が確かにイエス・キリストが死んだということを確認しました。でここでよく話すんですけども、この、ここに百人隊長とその処刑部隊が出てくるんですけど、彼らはローマの中のいわゆる死刑執行の専門の部隊なんです。プロフェッショナル。ですからそのプロフェッショナルの兵隊の一人がイエス様の死亡を十字架の上にかかっているイエス様を見て確かに死んだと確認した。ところが、まあ、その死亡部隊のもう一人が、いや念には念をということでイエス様の脇腹を槍で刺すんですね。そうすると、まあ、血とそれにその体液と血の混ざったものが出てきたと書いてあります。でそのことによって二重にもうすでに死んでいるということを確認する。でさらに三つ目の確認は、このイエス様を信じていたアリマタヤのヨセフというその国会議員の弟子がイエス様の体を引き取って自分の墓に葬りたいとこの申し出たときに、わざわざこのローマの総督ピラトは百人隊長を呼んできて本当にイエスが死んだのかどうかということを確認するんです。そして確かに死んだということを聞いてこのイエス様の体を下げ渡すんですね。だから三重の確認がされてるんです。でさらにイエス様が墓に葬られた時にはたくさんの人がこのイエス様が墓に葬られるのを見ていました。さらにこのマタイの福音書の27章を見るとこのイエス様をのことをその盗む可能性、弟子たちが盗む可能性があることを恐れたこのユダヤの指導者たちはこのピラトのところに行って番兵出してくれというわけですね。そして今度はローマ兵の中でも、まあ、プロの警備の軍団がやってきて、まあ、4人で4交代、16人で4交代で寝ずの番を墓の前でするわけです。で聖書はイエス・キリストは葬られた、イエス様が死んだ、そして葬られたことは否定できない事実なんだっていうんですね。そしてパウロは4節でまた聖書の示す通りに3日目によみがえられたっていうんです。だからイエス・キリストが死から復活したのは本当だとパウロは言うんですね。でここで、まずそのケパペテロに現れた、それから十二弟子に現れた。でそれだけじゃない、6節を見るとキリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れた、まあ、これ多分マタイの福音書の28章の記事を言ってるんじゃないかと言われています。でパウロはこう言うんです。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。つまりそれは何が言いたいかというと、イエス様は500人以上の人たちに同時に現れました。まあその中 の眠った人たちもいくらか、つまり死んだ人たちはいくらかいるけれど、ほとんどの人は生きているから嘘だと思うならば聞いてごらんということですね。嘘だと思うんだったら その現場にいた人たちに聞けばいいじゃないかというセリフです、ここは。で、その後キリストはヤコブに現れ、これまあヤコブっていうのはこれイエス様の兄弟のヤコブなんですね。で、イスラエル あのエルサレムの教会の後に指導者になるヤコブですけども、このイエス様の身内なのにイエス様のことを信じていなかった兄弟のヤコブに現れた。それから人たち全部に現れて、そして最後にキリスト教の撲滅運動をしていた私に現れてくれたとパウロは言うんです。キリスト教の撲滅運動をして、そしてこのキリストの、特にキリストの復活を否定して、キリストが復活することなんてありえない、この復活したキリストを信じたなんか冗談じゃないと言って、キリスト教会を潰して歩いていたその私にイエス様が現れてくれた。それで私はキリストの教会を迫害する者からイエスキリストを伝える者になったんだ。しかも今日も生きている復活のキリストを伝える者になったんだとパウロは言うんですね。ですからここを読んでいくと、聖書は、まあ、当時のローマの社会に住んでいるクリスチャンに対しても私たちに対してもイエスキリストの復活が本当のことなんだ。で、キリストが復活したっていうことはどういうことか、今日もイエス・キリストは生きている救い主なんだと彼は語るんです。新約聖書を読んでいくと、気がつくことは、まあ、特にパウロの13の手紙を読むと気がつくことは、彼はどの手紙を読んでもイエス様の復活を語ります。キリストが蘇られたので、だからこうだ、キリストが死から蘇られた、キリストが蘇られたので私たち罪が許された、キリストが蘇られたのでといつもいつも彼はもう何度も何度もイエス・キリストが復活したんだ、そしてキリストは今日も生きている救い主なんだと彼は一生懸命語るんですね。で、それはどういうことか、それは先ほども言った日本人が持っている何者のおわしますかは知らねえだも、かたじけなさに涙こぼれるっていう、まあ信じている者がいるかいないかどっちでもいいんだ、信じてる心が大事なんだという信仰に対してチャレンジをするわけです。いや、聖書が言ってるイエス・キリストは今日も生きておられる救い主だ。だからこの生きておられる救い主を信じれば、生きているからこのお方は約束を守れるんだ。聖書が言ってる通り、私たちを罪の罪を許して、そして死に勝つ永遠の命をくれるんだ。もし死を迎えたとしても、神様の裁きの座に立っても神様に裁かれないで、新しい天と地、天国に私たちは行くことができるんだと聖書が教えているということです。日本人の信仰はいてもいなくてもどっちでもいい、信じる心は大切だ。でも聖書は、いや、そうではない、イエス・キリストは確かに十字架にかかって死なれたけど、そして葬られたけれど、死から復活をして今日も生きているんだ、キリストは今日も生きている救い主なんだということを強調しています。今日私たちは、まあ、先週イースターを迎えて、イースターが終わったらイエス様の復活について忘れちゃう、それは違う。新約聖書が私たちに言っているのは、いつでもイエス様が復活していることを覚えてみましょう。まあ、そのために日曜日に礼拝が持たれるのはそういう意味があるわけですよね。イエス様が日曜日の朝に死を破って復活したので、その復活したイエス様を記念して、そしてその復活したイエス様と聖書を通して出会って、この復活したイエス様と一週間歩んでいこうというのが日曜日に礼拝が持たれている大きな大きな意味の一つですよね。今日私たちはマタイの福音書の28章の20節でイエス様が、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われました。今日だけじゃない、日曜日だけじゃない、明日も明後日も月曜日も火曜日も水曜日も木曜日も金曜日も土曜日もイエス様がこの1週間私たちと一緒に歩んでくださる救い主だ。イエス・キリストは蘇られた。 そのことを私たちはこの1週間覚えたいですね。でぜひ朝起きたら一番初めに、イエス様、あなたはよみがえられました、今日もあなたが私と一緒に歩んでくださることを感謝しますと言って一日を始めたいと思うんです。そして一日の中でハッとそのことを忘れたら、思い出して、あ、イエス様、あなたがよみがえられて今も私と一緒に歩んでくださっていることをありがとうございますと言って、この復活のイエス様が私たちと一緒に歩んでくださることを確認をして、この1週間を歩めればと思います。お祈りをして終わります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、私たちの愛する天の父なる神様、あなたがあなたの御力によって死に渡されたイエス様を3日目によみがえらせてくださいました。ありがとうございます。そしてイエス様が今日も生きている救い主であることをありがとうございます。イエス様が弟子たちのところに復活の後何度も現れて、親しく弟子たちと食事をしたり、共に語り合ったり、共に歩んでくださったように、この1週間復活のイエス様が私たちは目で見ることができませんが、この1週間も私たちと親しく共にいて、そして共に語り、共に歩み、共に生活をしてくださることを感謝します。この1週間イエス様が復活をして今日も私と共にいてくださるということを感謝をして、そのことを意識して歩む1週間でありますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。